ダニエル6の6から10。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外に、いかなる神にも人にも、祈願をする者は誰でも、獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないように、その文書に署名し、取り越しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王は、その禁令の文書に署名した。ダニエルは、その文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓は、エルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。今日、ダニエル書の6章を学ぶ前に、5章にあります。バビロンの滅亡のことを少し学んでおきましょう。この時代になりますと、歴史の資料が豊富にあります。歴史学者たちが研究を進めていけばいくほど、聖書に書かれていることが正確なものであるということが分かってきています。歴史家たちが再現しましたバビロンの歴史から少しだけお話をします。ネブカドネザルの死後、彼が死んだのは紀元前の562年です。息子のアメル・マルドゥーク、彼が王位を継ぎました。聖書ではエビル・メロダクという名前で呼ばれています。彼は若くしてバビロンに連れてこられましたユダの王様エホヤキンを牢獄から解放し、そして優遇した人として列王記の中に書かれています。このエビル・メロダクは王位についてわずか2年で義理の兄弟でありますネリグリサルという人に殺されてしまいます。ネルグリサルというのはネブカドネザルの娘と結婚した娘婿ですね。義理の息子ですよ。随分活躍していたようで高い地位を与えられていたようです。ネルグリサルは聖書ではネルガルサルエッツェルと呼ばれています。この名前が出てきますのはエレミア書39章なんですけれども、ネブカデネザルはバビロンに降伏を進めたエレミアを監視の庭、牢獄ですが、そこから救い出す。で、その救い出す時に何人か自分の使いを使わしたんですけれども、その使いの一人にこのネリグリサルが選ばれています。で、彼は王様になって4年で亡くなります。で、彼の息子が王位を継いだんですけれども、わずか9ヶ月で殺されてしまいます。で、ナボニドスという人が王様になって、まあ、しばらくの間、バビロンを治めることになるんです。しかしこのナボニドスという王様は、バビロンの祭司たちによって担ぎ出された王様で、自分自身は何か政治をしよう、王になろうという気持ちがなかったようですね。政治には興味がなく、実際のことは息子のベルシャツァルに任せていました。このベルシャツァルという名前が聖書の中に出てきまして、聖書では彼の方が王であったと言われています。まあ、実際実権はベルシャツァルの方にあって、実際の王様は彼であったわけです。で、ナボリドスの方は名目上の王様で、バビロンを出まして、別の町で気ままな暮らしをしておりました。で、バビロンの王宮にいたのはベルシャツァルでした。このナボリドスはペルシャのクロス王が周りの国々を 滅ぼしていきます。そしてバビロンを攻めようと用意をしていた。その情報を得たときに、諸国の神々を、その偶像をバビロンに持ってこさせた。多くの神々を祀れば、それだけバビロンは安全になると、そう考えたのです。でもこれは、その偶像を持っていかれた国々にしてみれば、自分たちの神をバビロンに奪われたということになります。それでバビロンに対する反感が日に日に増していくことになりました。それにバビロンの司祭の方はといえば、この王様が自分たちの神々をおろそかにしていると、そう考えまして、このナボリノス、また息子のベルシャツァルの政治には不満がいっぱいあったわけです。バビロンが滅びようとしているまさにその日です。バビロンの王宮では大宴会が開かれておりました。ベルシャツァルはエルサレムの主の宮から運んできました器具をその宴会に持ってこさせました。これは神殿で用いる聖なるものでありますのに、そこに酒を入れて酒を飲みながら、しかもその席にあります様々な金や木や石やそういうもので作られた偶像を礼拝したというのです。ダニエル5の4にこう書いてあります。彼らはブドウ酒を飲み、金、銀、青銅、鉄、木、石の神々を賛美した。これほどの誠の神に対する冒涜はありません。すると突然、人間のこの手の指が現れまして、宮殿の壁に文字を書き始めたのです。みんな驚きました。その文字が何を意味するのか探ろうとしましたが、誰も解き明かすことはできませんでした。そこでダニエルが呼び出されたわけです。壁に書かれた文字は、メネ、メネ、テケル、ウ、パルシンと読むことができました。数えられよ、数えられよ、重さを測られ、そして分けられよ。そういう意味です。バビロンの日数は数えられて、それがつきました。ベルシャツァルは測りにかけられて測られ、重さが足りないことが分かりました。彼の王国は、分割されてメディア人とペルシャ人に与えられる。ダニエルがその文字を読んで解き明かしたその夜のことです。メディアとペルシャの連合軍がバビロンに入りました。ベルシャツァルは殺され、バビロンはネブカデネザルの死後25年をしないで滅びたのです。ペルシャの王クロスはナボリンドスとベルシャツァルの悪政からの解放者として歓迎されました。彼は戦わずしてバビロンを手に入れたのです。クロス王はナボリンドスが集めた神々をそれぞれの国に返してやりました。そしてバビロンの高官たちをそのまま用いたのです。グティウムの総督ゴフリアスという人、彼をバビロンの王にしました。で、聖書ではゴフリアスはダリオスと呼ばれています。聖書にメディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとそう書かれています。バビロンが滅亡したその歴史はダニエル書4章の17節の言葉、それを思い起こさせますね。意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなうものに与え、また人間の中の最もへりくだったものをその上に立てる。ネブカドネザルは高慢で残酷な王様でしたけれども、3年半にわたる懲らしめの時を経て、彼は まことの神様の前にへり下りました。ですからネブカドネザルはバビロンの王であり続けることができたのです。ところがその後継者たちはネブカデネザルのことから何も学びませんでした。ベルシャツァルはその教訓をよく知っていながらおごり高ぶり、まことの神の宮のその聖なる器をこの世の宴会のために使ったのです。そもそもペルシャ軍がもうそこまで迫っているのに宴会騒ぎをしていること自体がバビロンを治める者としてはまるで失格でありました。それで神は高慢で不敬虔なベルシャツァルから国を奪い、謙虚で穏健なダリオスにバビロンを渡されたのです。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。箴言の 18-12。 自分の力に頼り神様を侮った国で栄えた試しはありません。ベルシャツァルはバビロンが難攻不落の要害であったこと、そこに頼っていました。バビロンの都は空中から見ると正方形です。その一辺が十数マイルもあります。で、その城壁は高さが300フィートと呼ばれますね。幅が80フィート。フットボールのフィールドが、長さが360フィートですね。幅が160フィートです。だから、フットボールのフィールド、縦半分にしたのを、上に立てれば、城壁の高さになるわけです。その城壁が、どんなに巨大であったかわかると思います。城壁のその上を、馬車が2台一緒に並んで走ることができたほどの、その幅があったわけです。城壁の外側には、水の流れる大きな堀がありました。外の城壁の中にまだもう一つ城壁がありました。ですから何かのことがあって外壁が破られたとしても内側の城壁で敵を防ぐことができます。外壁と内壁の間に水を流し込むこともそういう操作ができるようになっていまして、そこに入ってきた敵をもう溺れ死にさせるということができたわけです。バビロンの町はどんな外敵も滅ぼすことのできないものでした。結局ペルシャの軍隊も城壁を突き崩して入ってきたわけではありません。彼らもこの城壁を崩すことはできなかったのです。けれどもバビロンは内側の腐敗によって自滅していきました。無能な王たちによる混乱に嫌気をさしていた人たちが城門を開き、ペルシャ軍を迎え入れたのです。内部から腐ってダメになるというのは、いろんなところで見ることができます。企業でもそういうのがありますね。例えば、取締役が親族ばかりで、放慢な経営をしたり、親族同士で争ったり、そういうところは、長く続きません。で、実は私たちの内面、私たちの人生というものを見ましても同じだろうと思います。どんなに能力のある人でも、機会に恵まれた人であったとしても、その人の人格に問題があって人々の信頼を失うようなことがあったら、その人が持っている能力も与えられた機会も生かすことができないままで終わってしまうのです。また仕事の面で成功しても、結婚や家庭でうまくいかないことがあったら、やはりそれは幸いとは言えないでしょう。その人が解決されていない内面の問題をずっと引きずっているならば、そこから何か手を出してはいけないドラッグに手を出してしまうということがあるでしょう。そういうことをして 今までの経歴を棒に振ってしまう。約束された将来を失ってしまう。そういう事件がもう至るところであるではありませんか。聖書は言っています。箴言の 4-23 ですが、力の限り見張って、あなたの心を見守れ、命の泉はこれから湧く。私たちの心をしっかりと守ること、それが私たちの幸いの秘訣なんですが、でも私たちは自分で自分の心を守ることができるでしょうか。小さなことでくよくよしたり、イライラしたり、また周りの意見に流されてしまって、どうしよう、ああしよう、迷ってしまう。それが私たちです。そういう私たちがいつも正しい方向に心を向けているにはどうしたらいいのでしょうか。自分の力でそれができる人は誰もありません。イエス・キリストによって心の奥深くにある私たちの問題、その罪を許していただく、解決していただく、清めていただく。聖霊によって私たちの心が強められ、支えられなければなりません。皆さん、イエス・キリストを心に迎え入れましょう。皆さんがどんなに私はバビロンの城壁ほどの自分を守るものを持っている、財産があり、地位があり、健康があると言ったとしても、内側からそれは崩れる危険があるのです。イエス・キリストをあなたの心に、日々の生活に、人生に迎え入れましょう。そして一つ一つの事柄を祈りによって主に委ねていこうではありませんか。聖書はこう教えています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。私たちの内面を守るものは神の平安。神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。さて、ダニエル書の5章は不敬虔な者の滅びを告げていました。ダニエル書の6章は敬虔な者が救われるということを教えています。ダニエルはネブカデネザルの死後、実際の政治にはもう関わらなくなりました。ですから、その後の王たちはダニエルのことを忘れていました。けれどもダリオスはダニエルを重く用いまして、再びダニエルは政治に関わるようになりました。高い地位についたのです。そうしますと、周りの者たちはですね、彼はユダの捕虜の一人ではないか。なのにダリオス王の信任を厚く受けている。そういうことで、妬みっていうんでしょうか、やっかみというんでしょうか、それを快く思わない人がいたのです。そういう人々が相談をしまして、あのダニエルを失脚させようとしました。ダニエルの方には何の落ち度もありませんから、彼らは一計を案じまして、今から30日間、ダリオス王以外にどんな神にも人にも祈願をする者は誰でもライオンの穴に投げ込まれる。そういう法律を王の名によって作りました。これはダニエルが日に3度彼の家の屋上にある部屋からエルサレムの方を向いて祈るのが習わしになっていた。そのダニエルを貶めるために作ったものですね。ダニエルは彼らの悪巧みを知っていました。そしてダリオス王が その法律に署名したことも知っていました。でも、いつものように屋上の部屋に登っていって、神に向かって祈りました。ダニエルにとって日々の祈りは、どんなことよりも大切なことだったからです。悪だくみを図った人は、ダニエルが祈る姿を見届けまして、ダリオス王にダニエルのことを訴えます。ダニエルは王の禁令を犯したというので、ライオンの穴の中に投げ込まれます。王はダニエルの失脚を狙っていた人々の言葉に乗せられた。ダニエルに不利になる法律に署名した。そのことを悔いました。それでダニエルのことを案じまして、食事も取らず、一睡もしませんでした。夜が明けるとすぐ王はライオンの穴に行ってこう言いました。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを死死から救うことができたか。すると穴の中からダニエルの返事が返ってきました。私の神は御使いを送り死死の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。神様はダニエルを飢えたライオンから救ってくださったのです。神は神を信頼する者を守ってくださる。ダニエルの6の23にこうあります。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。これは箴言の29の25です。主に信頼する者は守られる。聖書ははっきり約束しています。ですから、私たちがもし苦しみに遭うときには、こう祈るといいのです。聖書はちゃんと私たちにどう祈ったらいいかを教えています。詩編の86の2、この祈りを祈りましょう。一緒に声を出して読んでみましょう。詩編86の2、私の魂を守ってください。私は神を恐れるものです。我が神よ、どうかあなたに信頼するあなたのしもべを救ってください。この祈りを覚えましょう。ことあるごとに祈りましょう。本当に主を恐れ、神に信頼し、神様を私の主とし、しもべになって、この祈りを捧げましょう。ダニエルの信仰は、ペルシャの人々に大きな証となりました。ダリオスは次のような勅令を出しています。それが、ダニエル書の6章の、25から27に書かれています。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する、私の支配する国においてはどこででも、ダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても、印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。6章の28節はこの言葉で終わっています。このダニエルはダリオスの治世とペルシャ人クロスの治世に栄えた。ここにクロス王の名前が出てまいります。このクロス王がユダヤの人々を故郷の地に返した人です。神殿を再建することを許しただけでなく、それを援助した王様です。ダニエルの信仰の証、それはダニエル一人を守り栄えさせただけでなく、神の民全体に大きな祝福になったのです。ダニエルはその信仰によって同胞を救うものになったのです。そして、このことによってイエス・キリストがベツレヘムで 生まれになったのです。イエス・キリストはバビロンに連れて行かれたダビデの子孫から生まれるわけでしょ。もしこのクロス王がユダの人々の故郷に返さなかったら、ベツレヘムでは生まれないでペルシャで生まれることになる。予言は成就しません。神様は敬虔なもの、救い、敬虔なものを守ってくださるだけではなく、その証を通して全世界の救い主、世の救い主をお送りになる、その準備をされたのです。ダニエルはそのために用いられました。ダニエルと、またダニエルの三人の友達は同じように言いました。私たちの仕える神は私たちを救い出すことができます。私たちも、私の仕える神は私を救い出すことができます。そう信じましょう。そしてこの神様に信頼して歩み続けたいと、そう思います。お祈りを捧げます。あなたを恐れ、あなたに信頼する者を救い出してくださる神様。人類の歴史は堕落と腐敗の歴史ですのに、あなたは忍耐をもってその歴史を導き、救い主の降誕へと導いてくださいました。私たちを救い主への信仰に導いてください。そしてこの世の腐敗から救い、御国の民として生きることができますように、助けてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。